ただいまから本日の会議を開きます。日程第1、一般質問を行います。質問の通告がありますので順次発言を許します。最初に8番諸橋一茂議員。
議長、8番。
8番諸橋一茂議員。
おはようございます。昨日は6時半から私、TBS を見まして、いろいろ食、出雲崎の食ということで伊賀団子から、サザエの炊き込みご飯、寿司というように、先週も、そういうふうに放送されましたけれども、また昨日もされて、我々の町にとっては非常にいいことだなというふうに感じて、思っております。それで、一般質問に入るわけなんですけれども、今まで出雲崎の宝物発見事業、23年から25年ですね、行われ、一部が展示されてきました。今後の利活用について質問をいたします。まだ活用的な方向がしっかりとした指針といいますか、これだけ の財産を持ちながら提案されてきたんですけれども、一部展示されてはいるんですけれども、民具、はがき、絵馬、仏像、絵画、植物、資料等多く有しております。現在では西越地区、海岸地区と独特なものが展示されております。そういうものに対して、今後どういうふうに活用していくのか、一つご答弁お願いします。
町長。
諸橋議員さんのご質問にお答えをいたしますが、まず第1点目のですね、出雲崎宝物新発見事業、今後の活用についてどうするのかというご質問でございますが、この事業のですね、始めた発端といたしましては、このままですね、手つかずにしておきますと、次第にですね、うずもれまたは忘れされると、大事なですね、町の宝物を見つけ、自分たちの地域のですね、宝としてまた地域支援、そういうもののですね、活用、自らがまたそれをですね、しっかりと、知り得るということに関しまして、この事業をはじめ、それぞれですね、宝物が集められたわけでございます。この宝物の集まったですね、活用ということでございますが、町にですね、寄贈されたものもありますが、こういう個人のですね、所有のものがまず多いということもございますので、期間を限定した中でのですね、展示が中心であります。これらをですね、活用するスタイルということをですね、主眼にしながら、この事業を進めてまいるということを考えています。昨年度も展示公開して NHK テレビで放映されるなど、町内外の多くの皆さんからですね、大変な好評をいただいているというところでございます。今年度すでに展示したものも含めまして、昨年2月ですね、中央公民館でテーマを決めまして、展示をし、宝物の魅力の再発見につなげたいという事業も展開をしているというところでございます。今後の活用につきましては、具体的にですね、年1回程度の展示、あるいはですね、妻入り会館での常設展示等々を考えておりますし、また地域支援として活用できるものは、総合大学など、教材とですね、取り上げながら、その価値観にですね、また大いに一つ皆様方の認識を高めてもらうというようなことも考えておるわけでございますし、いずれにいたしましても、これ大事なですね、町民各位からのご協力をいただいているわけでございますので、さらにですね、構成をまたしっかりとですね、守っていただく子どもたち等々についてもですね、その学習の中で、会津の家の文化あるいは歴史等に触れてもらってですね、地域の宝物を知る機会というものをですね、多くまた活用してまいりたいというふうに考えているわけでございますので、よろしくお願いします。
8番諸橋一茂議員。
再度こう資料を見させてもらいまして、 まあ、非常に文化財的なものもありますし、いろいろなものがあるんですけれども、まあ、私恥ずかしい話ですけれども見たこともないという宝物が結構文章の中には載っておりまして、現実には出雲崎、私もそうですし出雲崎町民全体にとっても、まあ、現実的には見たこともない、行ったこともない、また本当にそういう面でものを考えますと、まあ、町民の中で例えばツアー的な観光を計画したり、そういうものの考え方ができないのか、まあ、民具だとか何かはそこへ展示すればいいんですけれども、例えば、絵画だとかどう言いますかね、神社の天井絵だとかそういうものを見るにはやっぱり行かなければ見れないというものも結構ここには載っております。そんな意味合いも含めまして町民のツアー的なものを考えてはどうかなと一言提案で、どうお考えですか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。
町長、
大変結構なですね前向きな提案と受け止めます。まあ、そうですね、やっぱり先ほど答弁いたしましたようにですね、展示できるものまた展示できないですね、こういうのをですね、まあ建物内ですね、あるいはまた例えば狛犬さんとかそういうものは動かせないわけですから、まあ、そういうものはやっぱり稽古になるものとしてね、町民の皆さんからぜひこれは配ってあるんですよね、町民各位ね、皆さんのところに行ってるわけですね、そういう中で、まあ、そういうものの固有のですね、特にまた文化的あるいはですね歴史的にも価値観の高いもの等々ですね、やっぱり選定をしながら、まあ、そういうことについてのまた町民各位からね目で確かめ、またその地域のまた町の歴史を知ってもらうということは私は非常にいいことだなと思いますので、まあ、一つ機会をまた捉えながら対応してまいるべきじゃないかと思っています。
8番村橋和茂議員。
教育課とまた産業観光課なりとご相談してもらいまして、一つ町民にも知らしめるように一つ努力願いたいと思っております。まあ、次の質問に移ります。農業関係なんですけれども、先般、国会、衆参両院で可決しました TPP、等があります。そんな中で、現実には、TPP アメリカの脱退というような次期、大統領の脱会というような話がございまして、その中で、現実には欧州の EPA、 これは新聞報道によりますと基本的にはベースとなる TPP から始まるだろうというような報道もあります。またアメリカとの二国間の FTA というものが発せられると最低でも TPP 以上のものがおそらく出てくると思います。今後農業に対する、まあ、他の分野に対しても全部そうなんですけれども、なかなか難しい局面が出てくると私ながらには承知しております。それで、まあ、一つ一つ細かい点ですけれども町内の農業に対する質問をさせていただきたいと思います。まず出雲崎丸ごとオーナー制度ができて、釜や梅、塩かめ米等の一定の成果が出ていると思います。現在梅の多くが在来でありますね、そういう梅が捨てられているのにはなかなか忍びがたいものがございます。町にはおいしい米があり梅があり、イベント等の販売でおにぎりなどを作ってはどうかというような考え方がありますので、一言お聞かせ願いたいと思います。
町長、
ただいまのご質問にお答えする前にですね、この前1回との皆さんとの懇談の中でも申し上げているわけでございますが、まあ、新年度はですね、今村橋議員さんがお考えのような実に私もそうあるべきだと思います。そういう観点に立ちましてですね、この出雲崎の食をテーマにしたですね大イベントを一つ計画しております。まあ、今までちょっと申し上げておったんですが、キズナ、まあ、有名歌手をお招きしてですね、やっておったんですが、それに変えてですね、もう食をもう重点的に織り込むということで、まあ、それなりのですね方をまたおいでいただきながら この出雲焼の持てるですね米のうまさ、あるいは、まあ、麺もありますし、またその他魚もありますので、そういうものをですね中心とした大イベント一つやろうかなということで、またご提案させてもらいます。まさに今村重さんのおっしゃるですね趣旨に沿ったものを、まあ、やりたいということを考えているわけでございますが、まあ、現状に来ましてもですね、それぞれ、釜山麺についてもですね、丸ごとオーナー等の皆さんからも大変にご好評いただいておりますし、あるいはまた和島の天領の里や和島の道でですね、あるいはまた GA の直売所を通しながら、まあ、織り込んでいるというところでございます。また米につきましてもですね、先般農協の経営審議会の会長なり組合長さん幹部の皆さんとですね、じっくりとお話し合いをさせていただきまして、この出雲焼町の米をですねいかに高くですね消費者に売り込むかということについて、まあ、検討してまいったわけでございますが、まあ、今回ようやくそのものがですね実現に至りまして、先般埼玉大阪、まあ、米国販売会社と提携をしまして、まあ、新潟県産の中でも一番前ですね出雲焼の米ということで非常に評価を得たということでございますので、まあ、私はその席でも申し上げているんですが、もう徹底的にですね、今国においてもですね、全農大改革ということの中における全量買い上げというような問題でございます。これは大きな問題です。私は賛成はしません。でもそういう方向に向くとするならばですね、向く可能性もあります。そうなってまいりますとね、やっぱりいかにですね、もう出雲焼町このうまい米をですね、もう徹底的に売り込んでですね、付加価値をつけて農家の皆さんからも、もう希望を持って農業に取り組んでもらうというものを徹底的にやらなきゃならないと私はもう考えています。まあ、課長にも激を飛ばしながらね、まあ、今までのような考えではダメだと、ね、出雲焼の米は確かにまあ美味しいんです。もう本当に評判いい。でもそれにあぐらかしてない、もうそれ以上にですね魚沼に負けないというような米を徹底的にやるべきだと、それに対しては行政としても全力を挙げて応援したいということを申し上げています。自由に申し上げております。まあ、GA の方からもいろいろ町に対して要望もございます。だからあんた方は、ね、GA153 と全農家にあまねく還元をするという考え方を私は絶対強調はできない。この出雲焼き投資することに対する出雲焼きも応援、行政を応援する。それによって出雲焼き地区の農家の皆さんがいかにその問題を還元を受けてね、いや、よかったと頑張ろうというものにしなきゃならんと強く申し上げております。まあ、その辺はご理解いただきながらですね、まあ、今後におきましても、今申し上げましたような方式で、まあ、米運命、またそれぞれの産業をですね、徹底的に取り組んでまいりたいというふうに考えています。まあ、いろいろございますが、先ほど申し上げましたようにね、やっぱり今までそれなりの評価をいただいたから、これでいいという考え方はもう通用しませんね。やっぱりうまい米を作って、いかにですね、それをですね、啓発をし、それを売り込んで消費者の皆さんから本当に対抗をしてですね、ご理解いただくということが大事なんですよ。ただ売ればいいんじゃないですね。そういう意味で、まあ、村瀬議員さんおっしゃるようにこれからですね、TPP 問題、あるいはこれはどうなりますか、二国間協議に至ったらなおさら厳しくなりますよ。もう前途はね、そんな甘いもんじゃない。ましてやね、まあ、今回の新年度国家予算においても農業関係には輸出に対してものすごい力、TPP 問題なんて、トランプさんがどういう方針を出してくるのか、そんな甘いもんじゃないですね。で、私そんなものにあぐらかけちゃダメ。やっぱり私はまあ広報で書いていますが、もうあらゆる不確定時代の中にもう変化の激しい土地、楽観を許さない、そんなものをつけて、そういう変化に柔軟に対応するのは素晴らしい、その逆の結果を出すというのが我々の使命だと、頑張らなきゃいけないと申し上げているんですが、まあ、逆風にめげずですね、逆に一つそれをバレに、機関をバレに頑張るという時代ですよ。そういうふうに頑張っていなきゃならないと思います。
8番村瀬和志議員。
先日、行政視察で、和歌山県の南町へ、視察に行ってまいりました。どの農業もなかなか厳しいというような、次世代の育成に非常に苦労しているというような報告がございました。まあ、釜屋の方も現実的に私の同級生が一番若いような世代で、なかなか 全部に目が行き届かない、また苦労していると。今の時期だと剪定、これから、まあ、梅文字とかいう仕事がございます。本人曰くなかなか大変で捨てるのがいっぱいだと、こういうふうに漏らしていたんで、ちょっと行政の方にお手伝い願えないかというふうにお話しさせてもらいます、させてもらっております。まあ現実的には我々の世代結構女性も男性も結構いるんですから、自体や組でまあ一つ協力ができないかというふうに自分のなりには考えております。まあ幸いなことにここの行政は、いちご三島に、加工場に補助金も支出しておりますので、加工場の利用、今いわゆるもう最近需要率がだいぶ落ちているような話も聞いておりますので、梅干しの加工なりいろいろな、まあ、梅のジュースなりゼリーなり、ジェラートなりいろいろなものが考えられます。そういう方向で一つ考えられないか、それを一点だけお願いいたします。
町長。
私もですね、農産加工場の問題について、まあ、実際現実的には大変厳しいんですね、事実もね。まあ、しかし私は何としてもですね、この加工場は存続するべきだ。そしてですね、まあ、私はもう申し上げているんですが、まあ、単なるですね、味噌、まあ、今は味噌言っても梅ですね、加工している。今やってきたんだからそういう梅でいいんだというもう感覚をしなきゃならない、ね。だから私はね、このやるその加工なりどういうそのあれですね、付加価値をつけて梅なりを売るかということになってきますとね、まあ、従来の考え方でただやればいいんだという考えは通用しないんですよ。だから私はね、まあ、これこそね、専門的な立場の皆さんをお呼びして、どうしたらね、この梅をそれぞれ の栽培農家を皆さんね、いろいろ作ってやってるんですよ。うまいものあるんですよ。そういうものの中に具体的にそれじゃどういう加工をしたらこれを商品価値をつけて売り込まれるかというものをやらなきゃダメだと私は申し上げてる。ただ今まで梅作ってたんだから、梅干しを作ったんだから、それでそう思う、そういう関係は終わりなんだと申し上げてるんです。私は徹底的にやらなきゃいけない。単にね、ぬるめにしちゃったことをしたって全然ないんですよ。やっぱり価値を入れてね、それはリスクあるでしょう。そのリスクを乗り越えながら、それを取りながらやるというところにまた一つの果実を得られるんですよね。私はやっぱりそういう方針でいかなきゃならんと、もう強く申し上げてる。まあそういうものをですね、単なる梅を加工して梅口を作って売るべ、何個、あんたが若い梅やってね、何個梅ね、何個梅だってそんなに今楽観していらんねえと思いますよ。何個梅、かっては何個梅でしたの、今何個梅だって変わる、それぞれのそれほどの価値のあるものが出てるんですよ。だから何個梅だって、まあ加工場以外でしょうが、ああ今までとはちょっと違うんじゃないか、私たちも言ってきましたよ。あの当時なんかはまあすごかったですよ。でも今は時代の変化でね、もう本当に多種多様、もう趣味も使ってますし、それぞれの産地がね競争してやってるんですから、それに打ち勝つ努力をしなければだんだんと後退をするというふうになろうと思います。まあそういう意味で、まああのあれですね、これからちょっと真剣にね、まあ皆さんとちょっとお力を借りながら、まあ、やっていかなきゃいけないなと思ってますし、まあ梅組合もね、先般もおいでいただいて田中梅さんに申し上げているんですが、そうなんです。今亀山梅組合のね、働いている方々ほんの2人か3人、しかも高齢化して、もういつどうなるか分かる。いや、それはね、私たちは現実をよく知っていますと。しかしね、丸ごとオーナーもうあれだけのホテルの皆さんがおいでになってね、あの梅をさ、こよなく、まあ、維持し、また収穫を食べ、まあ、いろいろ喜んでる。だからこの梅団地のやる経営に対してはあんた方に全てを任せて何でもかってもやってくれとは言うんだね。人的要因、労働力確保はどうあるべきか、そういう時には行政がね、やっぱりしっかりと手繰りしなきゃならない。やりますよ、あんた方に全てをやってくれてるんじゃないんです。あんた方が努力してもらって、あんた方が中核となってもらって、それに対して町はもう全面的に応援します。もう課長も聞いてるんですがね、まあ、そういうふうに申し上げていますので、まあ一つまた皆さんからもね、お力を協力しながら、だからやっていかなきゃいけない。まあ、現状はそうなんですよね。もう大きく変化してるんですよ。労働力からね、管理から労働力のね、もう高齢化なり、それについて管理するものはいろいろ一つも金だけじゃないんですよね。だから大変なんですよ。大変だから、まあ、やむを得ないということじゃない。やっぱり本当に、まあ、やるべきものは徹底的に重点的に力を入れてやっていかなきゃならないと。まあ梅なんかも私はそれ一つだと思っています。
8番村橋和志議員。
議長8番。
まあ、あの女性のできる限りの力を発揮してもらって、この海のまた米 の、 あの解決に努力してもらいたいと思います。次にですね、最近、町内各地に、鳥獣被害が多く見られます。特にイノシシ、町 の、 あの対策はどうなっているのか。また5、6年前はなかったと思いますけれども、現実的に、それにあのお聞きしたいのは、現在、銃の補助、それと罠ですかね、あの免許の補助は行政の方で、まあ、やってもらっていると思います。まあ、昨日ですかね、あのちょっとイノシシ狩りに行ってて、あのニュースなんですけれども、間違ってその人を撃ってしまったというような、ましてイノシシは夜行性ですから、あの現実には銃で撃つというのもなかなか危険な面もあると思います。現実は我々農業をやっていて、まあ、畑、淡水田、あぜを全部削られてもバタバタに今なっているのが現実です。他の地域もちょっと 見させてもらったんですけども、今年、吉水地域ですかね、罠を仕掛けたんですけども、あのそこらは取れたのかどうか一点ちょっとお聞きし願いたいですし、またあの、今年ですね、イノシシの、これは噂なんですけども、あの私の知り合いがその100キロ級のイノシシを1頭取ったとか取らないとかいう話は聞いているんですけども、行政の方はそういう把握はしていらっしゃいますでしょうか。
町長、
あの実は先般ですね、老友会の総会にもお招きをいただきました。そして昨日はですね、吉水集落 の、 あの懇談会にですね、中野議員さんも同席されました。 お招きをいただきましてね、まあ、今森橋議員さんが提案されたこの鳥獣害のこの問題がですね、やっぱり大きくクローズアップされました。まあ、そういう中においてですね、あのお待ちといたしましても、まあ、あの鳥獣害対策自治体等々も設置し、有害鳥獣害の捕獲体制の強化を図っているということをお伝えしながらですね、申し上げたんですが、あの実績としましてはですね、あのイノシシ5頭だったな、5頭でしたね、5頭捕獲したというとことですね。そして昨日はですね、吉水で、まあ、やっぱりその問題が出ましてね、まあ、大変に被害が出ているということで、まあ、罠にはかからなかったようですが、まあ、電気柵、ね、この設置を一つお願いしたいというようなご要望もございましたので、これは、まあ、まあ、一つで対応するということですね。まあまあ、この鳥獣害駆除の、被害の中でも、イノシシが今一番問題ですね。まあ、非常に被害が大きいんですってね。まあ、だからあのできるだけ町としてもですね、そういう面に対して対応するということで、あの吉水の方からも昨日もご要望ございましたね、電気柵を設置したいと、それは町としても承知しましたということでありますし、猟友会もですね、まあ罠、くくり罠からあの籠の罠もあるんだかな、罠、そしてまたあの、まあ、鉄砲でまた仕留めてもらうね、そういうことについても、まあ、本当にあの頑張っていただいてますので、なんとかね、これを駆除しておかないとですね、頭数がどんどん増えるんですね。まあ、あのだから電気柵というのは要するに被害を防除することで柵に触れて逃げていくんだね、逃げていってまた子どもさんとまたどんどん増えていくわけですから、まあ、電気柵もさることながらね、罠とかね、檻とかね、鉄砲というものを重視していかなきゃいけないかなと思っています。ただあの被害の多いところはやっぱり電気柵を設けてね、あの熱中監視なんか できるわけないし、イノシシというのはもう嗅覚がもうものすごくすごいと我々考えている以上の罠になんかめったにかからない、もう人間が手に触れたらもうその匂いだけでもう絶対力がないね。だからそういう面も十分あの考慮しながらですね、まあ、あの猟友会の皆さんも専門家ですから、でもやっぱり鉄砲をねやっぱり充実してやってもらった方がいいんじゃないかなと思ってますんで、まあ、その件もまたお願いして、おりますので、またあの被害の状況を判断しながら、あの十分一つ町としても対応していくべきだなと思っています。
8番室橋和茂
議長。8番、もう答えが出たようなもんですけれども、現実的にはあの我々 例えば個人でしますと、私もそれで持ってるんですけども、そこが例えば3単ありますよね。じゃあその3単で個人で電磁柵を、つけるっていうのは個人でもできます。それは今あの太陽光の発電で、電気木、我々電木と言いますけれども、それをつけるとあと線を回して、それからナイロン製の電木もありますし、いろいろなものがあります。でもあの一軒だけがしたって隣にまた行ってしまうとまた被害は同じことなんですよね。あのそれである程度3ヘクタール4ヘクタールある程度の囲い、また人格の地下の区の方に来るとそうまた発生はしないんです。やっぱりあの滝や吉川、勝ち吉水、ずっとあの辺まで行こう、横の西山の連邦のラインの下といいますかね、あの辺が非常に多いというふうに今まで見てきた中では感じられます。まああの今あの電磁柵の話、町長は町として考えるというふうにあのおっしゃいましたんで、まあその話を約束いただきまして、一つこれに解説していただきたいと思います。次に移ります。ですね、来年度の平成、2017年度の米の生産目標数量が、8万トン減の735万トンです。全国で、毎年、8万トンずつ、減っておるのが現状です。これは結局あの食文化の変化、いろいろなものはありますけれども、またいろいろな面考えますとミニマムアクセス米なりが増えてくるということになっております。まあ今八津で地域であの基盤整備が考えられておりますけれども、その中で今現在本当にこれはどういうのかなというのが今新聞にも出ておりました。相続の未登記地、不財産の農地所有と、要するにここに住んでいない人が農地所有してよそに住んでいるというような状況の中で、荒れ地が出雲崎にも結構あちこちには見えます。ただ単純に、農業委員会で農地の荒れだけではなくて、ここの地主ではない人になかなか、どういう方向でしているのか、またあの基盤整備の中に荒れ地がポツンとあると、それにも、相続相あの登記をしていないものについてはなかなか、私もあの経験あるんですけれども、相続していない3世代も前のものになりますと登記がなかなかできない、そうすると基盤整備もできない、いろいろな障害ができますけれども、町としてのそこらの把握の仕方というのはやっておられるのかどうか、ちょっとお聞かせ願いたいと。
町長、
ご質問の趣旨はですね、あの相続放棄等々それに関わる土地のですね権利、その関係における基盤整備、あるいはいろいろ事業が進められない可能性があるんじゃないかという、まあ、質問じゃないかと私は受け止めさせてもらっているんですが、まあ、今町もですね、中山間地、活用整備事業をどんどん進めているわけですが、まあ、今回はですね、上地区進めているんですが、まあ、今のところですね、そういう若干あの相続関係になり、あるいはですね、諸般の情勢の中でなかなか所有権の移転移動というものが難しい点もあったんですが、少なくとも今八津地区のですね基盤整備に代わっては、まずそういう障害となる要件はないというふうに受け止めて今事業を進めておられる。ただここに入りますとね、それぞれの場所のところによって確かにそうですね、まあ、例えば、まあ、展望坂ね、まあ、私もそれ候補にちょっと書かさせてもらってるんですが、本当にどうあってももう相続はできない、もうその何十年にわたって、権利を持っておられる方々があるということで、まず不可能ということで、まあ、お示した方針は断念せざるを得ないということで、今次なる段階に入っています。 ただ農地において、まあ、今森下議員さんのおっしゃる具体的なですね、まあ、相続に関わって農地の基盤整備になり、あるいはですね、いろいろなやっぱり整備に障害を起こしているということはちょっと私もお聞きはしておらないですが、まあ、今後のですね、耕作放棄地等々の把握につきましては、まあ、農業委員会ですでにですね、調査をして実態は、まあ、把握をしているというところですが、今度、まあ、今般です、今議会にもですね、条例提出をお願いするんですが、今度は農業委員会の皆さんは農業委員会としてのですね、役割と合わせまして農地利用適正化推進、これがですね、法的に整備されまして来年の7月からスタートするわけですが、今度そういう人たちはもう今言う農地の集積内ね、そしてもう荒廃地あるいは耕作放棄地、これについてもどうすべきかというのを徹底的に専門的な立場で検討していただくという制度もできますんでね、まあ、そういう制度皆さんのまたお力を借りながらですね、まあ、改めてまたいろいろ障害になるべきものは何であるのか、行政としてどう対応すべきかということはしっかりと見極めながらですね、できるだけ、まあ農業に利益を目指してですね、いろいろ事業に取り組もうとする人たちの行政としての力ではもう全面的にやっていかなきゃなんじゃなかろうかなと思っていますので、また今後具体的にですね、何かありましたら町の方にお伺いいただければ町の方でもまた十分またご相談に乗りたいと思っています。
8番村橋和志議
員。8番。
8番。
まあ、今ここで個々の案件についてどうのこうの言うつもりはありませんし、あれなんですけれども、ただ、障害者の相続の関係になり、また今あっても世代的にこうどうですかね、何世代も前の相続登記のままというようなものを、まあ、行政側がしっかり把握しながら、また農業政策に生かしてもらいたいと思いますのでよろしくお願いいたします。まあ、先ほども話しましたけれども、3の2に移りますけれども、基盤整備、で八津地域、に今かかろうとしておるわけなんですけれども、まあ、その中でいろいろな面がありますけれども、現実には、もう20年30年過ぎた基盤整備地が、なかなか水田が柔らかくて大変だと、でもな俺も年だしなというような話も多々聞きます。そんな中で現実には、ここの行政としてどういうふうな対応を取っていけるのか、私もちょっといろいろ調べたんですけども、小規模基盤整備という方法もありますし、いろいろあると思うんですけども、まあ、現実には、なかなか難しいという、今度はまとめるのが難しいというような状況で、ところが世代的には先ほどから申しているようにもう60代以上の人がほとんどで農業をやっているのが現実なんです。まあ、町の行政がだからこの整備事業にどういうふうに関わるのか、また今八津出地域に今進められている基盤整備はまあいいとしても、まだ出雲崎町には基盤整備していない地域結構あります。そんな中で今後どういうふうに町が考えて方策を進めていくのか、一点お聞きいたしたいと思います。
町長。
今農業関係、特に土地改良関係のですね、予算が大幅にカットされた中にようやく復元をしてまいりましてね、今私たち中山間地の整備事業についても当初より大幅に補正でいただきました。さらにですね、この事業については新年度でも進めてまいりたいということで、まあ、私たちも来月かな、農政局あるいは県国にですね、要望活動をするんですが、まあ、なかなかですね、厳しい現実があるようでございます。特にこの今村重さんがおっしゃった取得事業ね、もうそうなんですよね、暗渠もこれさることなんですね、基準あるいはポンプあるいはですね、もう30年40年もう老朽化してそれを更新しなければならない、もう用水路もうやらなければならない、ものすごい重視がかかるんですね。まあ、その取得事業、そのに対する国の予算をもらいたいということでもう全力を挙げているんですが、なかなか手がつかない。まあ、ただし、うちの町はですね、基準等々はあまりないわけです。まあ、ポンプ等々も最近導入したものでございます。今のところ まあ、特別なですね、配慮は必要ないかなと思いますが、今中野議員、森下議員さんがおっしゃったあの暗渠はね、もうだいぶ老朽化してるわけですよ。年代が経てばあの土の中に埋めたね、そして昔はさ、案外土管入れまして、もみ殻入れてね、土かぶして、まあまあ、まあ、まあ私もね、私の町も村も50年当初やったんですがね、もう全然ダメになりました。ただしあの地震で全部ダメになりましてね、たまたままあ一つこう、まあ、そういうところ出てきているんですよね。だからあの町としましてもね、そういうもう年齢、まあ、ある程度歴史的な経過を経ながらこうその機能がですね失われているということになりますれば、まあ、国のですねそういう制度についても徹底的にまたあの補助金と財源のあれをですね援助をいただくという努力もしますが、町としてもまあ最善に努力していきたいと思っています。まあ、そういう希望ないですね、いろいろ出てまいりますれば制度的なものも活用しながら、まあ、中にはやっぱり所有者のね自己負担も出てまいりますがね、まあ、そういう強い希望があるとならば町としてもなんとかですね対応しながらですね、やっぱり土地条件を整備しておかなければもう作り手がなくなりますからね。まあ、そういう意味でまたあの個々それぞれのですね地域の実情等またご要望ともお聞きしながら、まあ、できる限りの協力をしていきたいと思っています。
8番村橋和志議員。
議長8番。
ですね、今日新聞を持ってきたんですけれども、あの現実的にはいろいろなものがあるんですけれども、中山間地新新事業として、中山間地農地ルネッサンス事業という仮称ですけれども、これ、事業としては、来年度からやるというような方向づけが出ておるんですけれども、これが大体中山間地で、全国で300億ぐらいの予算ですかね、あのいろいろな面あると思うんですけども、まあ、こういうものを利用、まあ、使えるかどうかは私も内容的には把握していないものですから、あの記事が出るとやっぱりあの頭の中には飛びますけれども、内容の把握まではちょっとこの新聞記事あれだけではちょっと なかなか難しいものですから、そういうものを利用しながら一つ、考えていってもらいたいと思います。またあの未整備地、まだ全く基盤整備していない点についても今後また産業経済産業課と一つ意見を合わせながら今後町をどうするのかというのを一つ描いて方向づけをしてもらいたいと思います。最後に、銀炭についてなんですけれども、なかなか、平成2018年度で減反廃止というような、状況が出ております。でもあの米の収穫が毎年、ね、あの全国で8万トンずつ減っているというような状況の中で、これは、なかなか減反を廃止して米を作るということにはおそらくなっていかないだろうと推測されます。そんな中でこれ全部含めてなんですけども、基盤整備をしなければダメだ、あれもしなければダメだというような今の町の行政の中で一つ、次世代を育てる農業ということでやっぱり面的な工事は非常に重要ではないのかと私個人は思っております。それについては極端な話なんですけども、出雲崎でも大農は15兆部ぐらいはやっております。やはり土地基盤が良ければ15でも、まあ、生産組合でも作れば20でも30でもできるというのが今の現状ではないでしょうか。そんな中で今後の町の行政の本当の町長のお考え減反について、いろいろな面を含めて一言お聞かせ願いたいと思います。
町長。
まあ、森下議員さんのおっしゃるように、平成30年度、まあ、29年度最後のね、減反調整が行われるわけですが、30年は、まあ、廃止と、さて、まあ、これがですね、吉と出るか、凶と出るか、非常に厳しいですね、選択を迫られているというのが現実です。これは国全体、新潟県全体から申し上げますとですね、 もう何らか減反を発したんだからあんた方思う存分やりなさいというようなことであれば、これは米価の大下落につな下落につながると私は考えています。ただこの出雲崎を考えますとね、出雲崎の高知条件からいたしまして、転作をですね、麦なりあるいは大豆なりですね、行っているところはない、まずないんじゃないかな、あるか、まずない。それをですね、減反が廃止になったんだから、よしもう米を作ろうという状況は私は出雲崎はないと思います。まして耕作放棄地をまた再生産増産する生産するための高知条件というと、まず現実的には考えられない。私は出雲崎においてはですね、まあある程度この問題はクリアできるんじゃないかと思っていますが、まあ国全体県全体からしますとこれは有識問題ですね。単なる手放しではやっていけない。必ずですね、まあ現時今もうすでにこの問題について県なりあるいはあるいは国を挙げてですね、ワーキングチームを作りながらですね、いかに対処すべきかということは今検討されていますね。まあそういう点についても、まあ非常にですね、この30年度の減反廃止というものについては、私は全体の米の価格なり需要関係、ね、供給関係バランスを考えますと非常に危険性があるなと思っています。まあ、しかしやはり最後はですね、農家がいかにですね手取りを高く取るかということなんですよね。だからもう増産に重ねてですね、米価が下落したらですね、元も子もないなくなってしまいますので、やっぱり自衛策として自らやっぱりこの減反、秩序を整然と減反は私はやっぱりある程度取り決めしてやるべきだと私は思ってますね。まあ出雲崎は、まずまず大丈夫じゃないかなと私は思ってるんですがね。まあしかし出雲崎もですね、やっぱり私は時代創生の流れとしてそういう問題が出てきたとするならば、やっぱり農家の皆さんと行政と一体となって、まあやっぱりその方向で協力する、それに合わせてそういう農家に対するですね、まあ、ただ問題は減反廃止による減反をしているところに対する補助金なりですね、いろいろ制度がなくなるということがどうなるのかと危惧していますね。まあ、そういう点も含みましてね、まあ今年29年度はまあ最後の減反となりますので、まあこの間にねしっかりと次なるネクストのね、そういう状況を判断をお互いに真剣勝負をかけながら、まあ、調整をして農家の皆さんのご理解をいただいていかなければなんじゃないかなと私はそう思っています。
8番村橋和茂議員。
議長8番。
8番。
出雲崎は今までの中で、バラ点が非常に多くて、現実的には戦略的作物の育成がなっていないというふうに自分の中では考えております。いろいろな面ございますけれども、3の1に含めまして、まあ昔からことわざあるとおり、次世代に自伝残すなとかいろいろなことわざあるんですけれども、現実これを残さないと我々ここに住む住民そのもの農家自身がなかなか大変で弱っていくんではないかというふうに考えておりますので、一言そういう面を含めてご答弁いただきまして私の質問を終わります。
町長。
確かにね、人にビデオを残すなということですが、これは昔のことでね、やっぱり皆さんだってそうでしょうね。まあ、それぞれやっぱり自分の世代においてしっかりとまたやっぱり頑張って、まあ、それなりのですね安定したものをまた次なりの世代に継ぎたいというのが、まあ、変わらない気持ちだと思うんですが、特に農家の場合のこの土地ですね、まあ、確かにそうと思うんですよ。やっぱり今の年代、まあ、頑張っている皆さんからある程度ですね、この美田といわれる、まあ、耕作条件をいい条件の中でうまい米を作って高く売れるというような条件整備をしっかりとしておけばですね、次のまた社会情勢経済情勢がどう変化してくるか分かりませんが、私は必ずですね、まあ、いわゆる世界人口は急速に、まあ、日本はですね少子高齢化人口はどんどんもう世界的には50億60億と人口どんどん減っているんですし、ただに飢饉だとかですね内紛とか問題出ているんですよ。究極的には世界的には、まあ、いわゆる食料危機というものが来る可能性は十分私はあると思うんですよ。そういった観点からして私はやっぱり今ここに持っている我が出雲崎町の約500ヘクタールですか、500ヘクタールこの土地をですねしっかりとやっぱり後世に残すという気構えで、まあ、耕作をしている人、 また私たち行政も前向きに対応するべきだと私は思ってます。まあ、そういう意味で先ほど来からいろいろご質問出ておりますがね、これを総合的にやっぱり勘案をしながら、まあ、この最後のですね砦であるこの出雲崎のこのビデオをねやっぱり将来に残すということはもう大事なですね出雲崎町の大きなまた財産だと私は思うんですよ。まあ、そういうことでまたしっかりと取り組んでまいりたいと思っています。
よろしいですか。以上で8番村橋勝議員の質問を終了します。